自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月25日金曜日、30回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
よろしくお願いします。そして今日は先週に引き続き、 FM 世田谷で毎週月曜日夜10時半からの放送中の柿崎裕二と宇都隆の侍トークでおなじみ、元航空自衛隊で外交防衛アナリストの宇都隆さんをゲストにお迎えしております。どうぞお楽しみに。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。
では先週に引き続き、今夜のゲストをご紹介いたします。元航空自衛官で外交防衛アナリストの宇都隆さんです。
こんばんは、宇都隆です。ありがとうございます。
はい、先週に引き続きよろしくお願いします。
はい、お邪魔いたしております。
はい、宇都さんはですね、先週もご紹介した通り、航空自衛隊ご出身で、その後参議院選挙に出馬されまして2期務められ、そして、参議院時代はですね、外務大臣政務官、外務副大臣を歴任され、外交防衛委員会でのご活躍も、まあ、記憶に新しいところでございますが、現在はですね、外交防衛アナリストとしてご活躍中でございます。
はい、ありがとうございます。12年間ね、はい、政治をやらせていただいてたんですけど、まあ、政治家時代も自分のメインとする政策テーマはもう防衛と国際関係、まあ、外交の方ですね。で、外務省 の政務官副大臣だったんですけれども、まあ、今はもう外交と防衛ってほとんど一体ですので、はい、外務省にいながらもやっぱりやってることは安全保障だったり、はい、そういうのが多かったですね。はい、
はい、そういったご経験を踏まえて今日いろいろとコメントをいただければというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、宇都隆さんをゲストにお迎えしてお送りする自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊南西航空方面隊。
はい、なんだかよくわからないご紹介に調子になってしまいました
が、力が入ってしまいました。
宇都さん、すいません、こういうトーンになって、
いや面白いです、はい、なんか新鮮で、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、南西航空方面隊をご紹介させていただきます。航空自衛隊の航空方面隊の一つ、南西航空方面隊はですね、那覇基地に司令部を置いており、戦闘機の部隊、レーダー警戒部隊、地対空ミサイルの部隊などによって編成されておりまして、沖縄周辺区域における救難活動も行っております。そして、まあ、編成ですが、南西航空方面隊の下に第9航空団、南西航空警戒管制団、南西降車群、南西航空施設隊、南西航空音楽隊などがございます。はい、まあ、この南西地域というと、まあ、新聞市場をいつも賑わしている安全保障にとって重要なエリアですけど、宇都さん、このエリアについて何かこう政治家時代いろいろなことをお考え、また実行されたと思うんですけど、何か記憶にあることはございますか？い
や、もうそうですね、ここの南西航空方面隊はまさに今、はい、安全保障の大正面 で、はい、で、私が自衛隊にいたまだ時代は、南西航空混成団という名前 で、はい、というのも中国ってもともと陸軍を中心とした軍隊を持っている国家だったので、はい、あんまりその沖縄方面が中国がいろいろ出てくるっていうのは想定してなかったんですよね。なのでもともと他の方面隊よりはこじんまりとした部隊で、はい、まあ、部隊的にもあんまり忙しくない、
はい、
うん、まあ、ちょっとこんな言ったら怒られるかもしれないですけど、僕ら当時はトロピカル航空団とかトロピカル部隊とかって呼んで、まあ、ほわーっと、はい、なんくるないさーって感じだったんですね。はい、ところがやっぱり中国が軍事改革をどんどんしていって、海洋に出るようになり、 航空の世界でも中国機に対するスクランブルがどんどんどんどん上がるようになって、はい、私が政治家時代の12年間の間にこの南西航空混成団から方面隊に格上げになって、
あ、そうなんですね、
はい、で当時まだ、私が現役の時は、沖縄の航空団には F4 ファントム戦闘機しかなかったんですよ、はい、F4 ファントム戦闘機というのは足が短いもんですから、はい、尖閣の上空ぐらいまで行っちゃうと、もう15分ぐらい戦闘しちゃうともう帰ってこなきゃいけないっていう飛行機なんですよね、はい、でこれではその中国から我々の主権の領土領海領空を守りきれないだろうということで、その12年間私が議員時代の間に組織改編がどんどん行われて、はい、今この第9航空団には最新鋭の F15 戦闘機が行ってるんですよね。
なるほど、はい、この南西は、移行航空団になって
る。そうなんですよ、もともと航空団が一つしかない、飛行隊が一つしかなかった地域なんですけど、はい、先ほど言った経緯で、はい、で、一応ここは航空団に格上げになって、今は F15 の一番新しい最新鋭の改修終わったやつが2個飛行隊行ってるんですが、はい、本来であればあともう一個航空団、つまり飛行隊があと2つ欲しいんですけど、沖縄の基地はやっぱり容積が足りないんですよね。
まあそうですね、
民間とも共用してますし、はいはい、政治的にもちょっと、軍事的なものに対して非常に厳しい、島民性がありますので、
はい、あ、そういえば思い出しました、那覇空港行くと、そうですね、自衛隊と滑走路共有してるんですね。
そうですね、はい、
F15 がこう離陸するの見たことあります、
はいはい、で昔なんかは非常に自衛隊に対する風当たりも現地強くて、はい、あそこはタワーっていう、いわゆる発信の、航空管制を預かってるのは国交省側の方が やられてるんですけど、はいはい、スクランブルなのに航空自衛隊のスクランブル戦闘機待たされるとか、いや民間優先って自衛隊なんか後だよということで、はい、待機なんていうこともすごくあったらしいですよね。今はもう本当に上手に、仲良く協力し合ってやってて、はい、もちろんそれはもう戦闘機のスクランブル発進優先ということで挙げていただいているようですが。
そうなんですね、
沖縄って結構小さい島とかもあるじゃないですか。
ありますね。
そこにそのなんていうんですかね、飛行場みたいな作って基地の一つとして一部として運用するみたいなことってできないもんなんですか。
できなくはないんですけど、戦闘機を下ろそうとすると、戦闘機ってそれなりのスピードを持たないと離陸もできないし、はい、着陸できないので、はい、滑走路でいうと大体2500m ぐらい欲しいんですね、はい、ところがそういう沖縄のちっちゃな離島ってそんなでっかいものが降りてくるのを想定してないので、滑走路が短いんですよ。 2000m ないんですよ。で 2000m 以上あるところって言ったら下地島に、ある滑走路がもともと JAL が訓練用に使ってた飛行場があるんですけど、はいはい、これも一番最初に作るときに軍用機はそこでは使用しないという覚書、昔のやら覚書っていうのがあるんですけど、それがやっぱ政治的なネックになってて、自衛隊はそこに行きたかったんだけど、それは断念したという昔の経緯があるんですね。
あ、そうなんですね。
ただ沖縄県じゃないんですけど、沖縄よりも一歩手前の本土側の島で徳之島っていう、はい、私が育った島なんですけども、はい、滑走路2500持ってまして、まだ延長も、はい、可能と、はい、でしかもこの山頂あるんですけど、山頂ともにぜひ空港を航空自衛隊使ってくださいっていう、もう議会も首長さんも含めてい
い、ね、
ウェルカムウェルカムの島なんですね、
はい
は
い、
あとは本当に内閣がもともと今は国交省管理の県空港なんですけど、はい、これを閣議決定して防衛省に配置替えをさせて、はい、防衛省管理空港にしますよっていう風にして、はい、で予算をつけてあそこに航空自衛隊の航空部隊を作っていくってことは可能性としてはすごくあると思うんですけどね。
そうなんですね。
また政治家の間ですごくそれ頑張りました。
あ、そうですか、はい、住民も基本的に賛成。
賛成。
そしていわゆるエリア地域としてもその十分にその領空監視といいますか防空がちゃんと考えられるエリアにあると。
ちょうどいいんですよ。沖縄の、那覇基地よりはちょっと手前、はい、いわゆる自分たち側なので、はい、沖縄よりも前に出るとやっぱり敵に近くなりますよね、はいはいはい、攻撃にさらされる可能性がより強くなるので、やっぱり沖縄が何かあったとしてもそのすぐ後ろで構えられる地域って考えれば、
はい、
地理的にはすごくいいですし、
あとはですか、やはり政治決断ということですか。
そういうことなんでしょうね。あ、そのあたりはぜひね、防衛大臣もやられた石破総理に決断していただきたいなと思うんですけど、
あ、まあ、どうなんですかね、ちょっと分かりませんが、うん、まあ、でもその南西、航空方面隊、はい、今一般の、ね、国民の我々でもそこの重要性というのは本当にあのニュースを見てれば分かる通りですので、やはり充実が望ましいと思いますし、現地にいらっしゃる、まあ、航空自衛隊だけではなくて、あの自衛隊の皆さんのね、うん、まあ、作戦、そしてもちろんその作戦を遂行するための、まあ、日常の訓練含めてもっと充実する必要があるんだなということを、ね、痛烈に感じますね、
はい
はい、あのどう、例えばあの自分がこういう、ね、非常に危ないエリアと言ったら変だけど、はい、こういうような環境にあるところにこう行けって言われたらどう思いますか。
やっぱりその、まあ、この番組やらせていただいてですけど、いろいろこうあの大切なことってあるじゃないですか、たくさん、
はい
はい、そこで自分の仕事を全うできるんだったら僕は行きたいなって思いますけど、
まあ、そうやってね、あの大事なことのためにやっぱり行きたいっていう意思を持った人をやっぱり増えるような教育をしてほしいなと常日頃思ってるんですが、
はい、
まあ、OECD の中であなたは国のためにそういうね何かあった時に行きますかという質問に対して約 14% っていうことでしたよね。
国のために戦いますかっていう質問に対してですね、
ちょっと絶望的な数字ですね
残念ながらね、
はい、
でまたあの今の監督が言われたエピソードで、実は若いその隊員さんたちの中でも航空自衛隊 の話ですよ、
はい、
この沖縄の基地で勤務したいっていう子って結構いるらしいんですよね、
はい、
要はそのせっかく自衛隊に入ったんで、はい、その最前線で勤務してみたい、はい、でこれ私は聞いた話なんですけれども、まあ、ちょっとどこまであの本当なのかっていう裏基地に取れてないんですけど、昔はそのさっき言ったみたいに沖縄ってまああんまり仕事がないトロピカルな地域だったんで、行きたいって言ってもダメだよと、あんなところで勤務するのはもう基本的にはもうあのそろそろ定年を迎えたような人たちだけでいいんだから君はもっと厳しいところに行きなさいって言われてたんですけど、今は逆に君まだダメだよと、なぜですかっていう話をしたら、あそこ今本当に忙しくて最前線だから資格もないような、あるいは経験不足のやつが行くと足手まといになるから、もう少し訓練を積んで本当に、まあ、あの、オペレーションレジネスっていうんですけど、はい、戦える状態になってから連れていかないと部隊に迷惑かけるからお前まだ出せないって言われたりするぐらい大変らしいです。
それの変化ってここ10年ぐらいの、
そうですね、
急激すぎないですか。
本当にこの中国が出てくるようになってから、はい、組織改編をしてからもう沖縄の基地っていうのはもうそういう基地になってきた。
ああ、そうなんですか。
昔は逆にあのやっぱり北海道の基地、東北の基地っていうのがそうだったんですよ。もう最前線、もう明日にでももしかしたらロシアと何かあるかもしれないっていう緊張感の中で、
はい、なるほど、まあ、本当にあの、ね、沖縄ちょっと観光で行かれる方多いと思うんですけど、まさに自衛隊の方々の活躍でね、まあ、一般の人たちは、まあ、先ほどおっしゃられたトロピカルな雰囲気を、ね、楽しむことができると、
まあ、
そういう守ってくださる方のためにも思いを馳せたいというふうに思います、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。この曲はですね、あの僕サムライトークで二人の話を聞いてるときに中島みゆきさんの曲が流れてたんですね。であの中島みゆきさんって自分の両親も結構好きで聞いてましたので、まあ、今回中島みゆきさんの浅い眠りという曲を選ばせていただきました、
はい
はい、ぜひ聴いてください。中島みゆきで浅い眠り。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊南西航空方面隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは空自那覇基地タコ唐揚げです。
はい、今日はですね航空自衛隊那覇基地のタコ唐揚げをご紹介します、皆さんね、もうこのリスナーの皆さんご承知だと思いますけど、唐揚げの唐は空と書いて唐揚げと呼びます、
はい
はい、ちょっと簡単にですね、こちらレシピご紹介しますが、 まずサルサソースを作っていただきます、うん、ピーマン玉ねぎをみじん切りして塩もみします。30分ほど置いて水にさらして塩抜きする。トマトはだいたい5ミリ角に切っていただきます。そしてその野菜とトマトを混ぜていただき、タバスコとハーブソルト、オリーブオイル、レモン果汁、おろしにんにく、粗挽き胡椒などを合わせてソースを完成させます。唐揚げはですね、まあ、通常の唐揚げでもいいんですが、漬け汁にですね、タコスシーズニングというスパイスありますので、それとお酒を合わせて軽く揉み込んでいただくといいと思います。そして盛り付けにですね、レタスを引いてその上に唐揚げを置いてサルサソースをかけるということなんですが、
はい、
今日残念ながらここまで作ることできませんでしたですので
雰囲気をね、
はい、今日はもう沖縄土産といえばあのタコライスですよね、
はい
はい、ですので、唐揚げにですねタコライスの素をかけていただいて、
はい、
ちょっと召し上がっていただこうかなと、はい、そう思います。
タコ唐揚げって聞くとね、タコの唐揚げを想像される方がいらっしゃったと思うんですけど、はい、違うんですよ ね、
そうですね、
普通の鶏の唐揚げの上に、はい、タコスの素のタコが乗ってるんですね、
はい、どうぞちょっと召し上がってみてください。いただきます、ま
あ、これいっぱいつけて食べた方が美味しいかな。
あ、そうですね、その方が美味しいと思います。
ワンバイ
いっぱいつけて、
はい、
うん
はい、
うん、うん、すごい食が進みます、この辛みが、
うん、美味しい、
うん、
これは普通にあるじゃないですか。
そうですね、まあ、これ本来 の、 そのトマトとかあれば、
うん、
フレッシュな感じもあるでしょうし、その唐揚げの脂っこさを、
うん、
こ う、 うまく吸収してくれるような感じだと思うんですけど、
美味しい、うん、
さっきねちょっと一つ付け忘れました、その上にですねトッピングでチーズをかけていただくとまたマイルドな仕上がりになっていいそうです。
はい、
はい、
何むせてるんですか、出会いさん。
沖縄地方協力本部の X で、ね、ご紹介されておりました。
はい、
はい、どうしました、
想像以上に辛くて、あれタコライスってこんな辛かったっけって思う。
そんなに辛いですかこれ。
タコライスじゃないですけど、ちょっと
これ辛い、そんなに
想像以上に。でも多分心構えをして食べれば大丈夫だと思うんですけど、う
ん、なんか出会いさんだけなんか入ってたんじゃないですか辛いのが。
そんないたずらしますか
入ってない、入ってない、本当に
みんな同じ辛さ、うんうん、
そこまで辛くないですよね。
そんな辛くないですよ、はい、うん、もちろんその見た目をね赤いわけではないから、まあ辛くないと言ったら嘘になるけど、辛いのは辛いけど、なんかすごく食材を引き立たせるね辛さで美味しいなと思いますけど、
うんうん、
このタコ、これなんて言うんですか、この
タコ、
タコの部分、
タコスの素、
タコスの素、
タコライスの素、
はい、
うん、
タコライスの素はこれはこれ市販 されてるやつなんですか。
お土産で、ね、よくお土産に、
はい、
沖縄のお土産で売ってるじゃない、タコライス、
はいはい、
うん、あれですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
美味しいおかずと美味しいおかずが合うとやっぱ美味しいおかずになるんだなっていうのが、
うん、
え、
うん、はい、そうですね、
うん、なんか変なこと言いました。
いやでも あえて組み合わせて食べようと普段思わないですよね。
思わない
です。唐揚げあるんだったら別に唐揚げだけでいいし、はいはいはい、このね、うん、そぼろのタコライスの素だったらこれだけでご飯のおかずになっちゃうから、
はい、
この2つをなんかこう合わせるっていうのはなんかすごく贅沢な感じ、
ね、贅沢ですね、
うん、します、
はい、やっぱりね、皆さん本当はよく考えてね、考えられてこういうメニューを作って、
うん、
大変な皆さん少しでもね士気高くいられるようにということでね、
そうそう、
やられてるんではないかというふうに思いました。はい、
はい、
こういうの作るときってやっぱりね、いくつか作るんです、試食品を、
はい、
でやっぱり隊員さんたちに食べてもらって投票してもらったり感想を聞いて多分こいつが完成したんでしょうね。
結構隊員の方たちもこういうのが食べたいとかって言ったりとかするんですか。
あ、それはあると思いますよ。
あ、
アンケートとかやっぱり取ったりとか、まあ、逆に食べたいだけじゃなくてこの前こんなの食べたけど、うん、ちょっと生焼けだったよとかいうアンケートとかも普通のレストランみたいにきちんと取ったりしてやっぱりそれに改善を加えて、もちろんその、食中毒を起こさないとか衛生的にとかはもう大前提なんですけれども、でももうちょっとこんなの食べたいなとかっていうのは結構聞いたりしながら工夫されてますよ。
ちょっと気になってたことなんですけどいいですか、はい、今聞いても調理してる方っていうのは調理をしに来るんですか、自衛隊に、それとも自衛官の方がなんかこう調理をするんですか。
どっちのパターンもあります。航空自衛隊と海上自衛隊はもう調理師の免許を持った専門職の資格があるんですね。そういう職種が、ただ場所によってはもうそういう人たちがいるんだけど数が揃わないので外注委託して外の人と一緒にやってる場合もある。
そういうこともあるんです
か、はい、
だって船とかにね はい、来れないもんね、外部の人がね
乗せれないですからね、基本、うん、
まあ、そんなね、沖縄の航空自衛隊、ソウルフードタコライスと融合でした。
はい、いや美味しかったです、ごちそうさまでした。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。宇都さん、今回いかがでしたでしょうか。
はい、今週も非常に楽しく過ごさせていただきましたけども、
はい、
まあね、監督が先ほど言われたみたいに、沖縄ってやっぱり旅行地だけではなくて、はい、今安全保障の最前線なんで、皆さんやっぱりそういう気持ちをちょっとね持っていただきながら沖縄を楽しんでいただけると嬉しいなと思います。
はい、実は来週もですね、宇都さんに航空自衛隊をテーマにした番組にお越しいただきたいと思っております。来週もお付き合いいただけますでしょうか。
はい、来週もよろしくお願いします。
はい、ぜひ来週もよろしくお願いいたします。
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度もお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸、そしてゲストは
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。